ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。ですね、フォトスクラブの方ではちょっとお話ししたんですが、週末自転車の関係で京都大阪に来まして、今週末、これが配信している時には、幕張でまた自転車のサイクルモードに行ってると思います。はい、今まで一回も行ったことなかったんですが、今年は大阪も東京も両方行ってしまうというなんか急な動きでバタバタしております。半助です。
はい、修学旅行の付き添いの余波も、
うん、
さみやらないうちに、
うん、
南朝の子供たちの合宿っていうのに行きました。
ほいほいほい、はい、へえ。
まあ息子はもう南朝というほど南朝ではなくなっているんですけれども、うんうん、まあ昔一緒に訓練を受けていた友達たちも来るのでっていうことで、
うんうんうん、
はい、
へえ、
まあ、もう一回修学旅行をやったような感じなんですけれども。
ああそうなんだ、へえ。
まあ近場なんで、あれだ、そんなに大変ではないかなとは思ったんですが。
うんうんうん、
まあ、小学校、高学年の、子供たちに、いろいろいじられて帰ってきたわけ、うん、
そうなんだ。それも泊まりだったんですか？
そうだ、泊まりなんですよ。
へえ。
まあ、いろいろ面白い発見もありましたけどね。
ほうほうほう。へえ。
長年長年っていうか時々会っていたりするんだけれども、
うんうん、
やっぱり成長に伴っていろいろあるんだなとか。
ああなるほどね、
感じた次第です。
そっかそっか、はい、じゃあ結構立て続けで大変だったんですね。
そうなんですよ。
そっかそっか、はい、ということで、今回はですね、携帯、まあ何回か、ね、番組でも取り上げては来ているんですが、
はい、
再度携帯のお話と、うん、IC タグを使って子供を管理するのか的な話も、はい、あるということで、お話をしていきたいと思うんですが、まずはちょっとメールのご紹介からいきたいと思います。辰巳さんからいただいてます。久しぶりに聞かせていただきましたということで、じゃないや、やっと番組聞けましたっていうタイトルで、はい、いただいております。辰巳さんもお忙しいんですかね。はい、まあ、いくつか、スクランブルとも入っていたりもあるので、ただいまの部分を紹介させてもらいますと、今回のただいまですが本当に楽しめましたと、銀河系ヒッチハイクガイドは一度見てみたいですねと、それと私も、これ王立宇宙軍でいいでしたっけ、
確か、うん、オネアミスですよね、
はい、オネアミスに翼、
はい、王立宇宙軍だったと思います。
はい、は大ファンですと。ほう、確か一人で住んでいた時初めて借りたのがそのアニメだったと思います。私は今までに2回ほど借りましたねと、半助さんおすすめですよということでいただいております。そっか、見てみます。そんなに面白いんだ。
こいつ、うん、声も良くてね、森本レオさんなんですけど、
うん、そうなんだ。
主役の人が、
はいはい、
なんかものすごくすっとぼけたというか、うん、わわっした語り口がなかなか良くて、あと音楽はね、
うん、
確か教授なんですよ、坂本、
ああ坂本龍一、
坂本龍一教授、確かそうだったと思うんですけども、それもなかなか良くてです、
うんうん、 まあ、そうか、
そうか。うん。面白いですよ。ちょうどアポロ計画の頃の、うん、
はいはい。
の、アメリカみたいな、
うん。
アメリカの、なんていうんでしょうね、こう、いろんなソ連行け、頑張れっていうのと、俺たちはすごい大変なのに何が好きだとか言って、そういう反対運動が起きたりとか、そういう、ちょっと歴史的なそういうね、うん、バックグラウンドとかもうまく使われていたり、
へ
ぇ、冷戦みたいな状態っていうのも、
うんうん、
その政治状況として使われていたりして、でも架空の世界なんですけどね、
う
ん
う
ん、
ほうほうほう。
そこのオレアミスという、
うん、
あれは国の名前だったかな、なんか、うん、その王朝の名前だったから、
うん
うん、ま、全く架空の世界なんですけれども
、うんうん、そっかそっか、
うん、面白いっていうか、アニメっていう感じではなくて、なんとなくこう非常にリアリティのある描写なので、
うーん、
まあ、アニメっちゃアニメなんですけど、
うんうんうん、
でも綺麗だしね。
へえ、そっかそっか。
はい、
ああ、ヒッチハイクガイドも見ててないので、これは年内に両方とも見てみたいなと思います。はい。で、もう一つ、こっち。あ、違った。いただいてまして、これは、修学旅行の時の、お話でいただいております。日光への修学旅行の顛末をお聞きしましたと。先日は、ね、何気なくおっしゃっていたのに、やはり、聞き死に勝る体験だったんですねと。とても真似のできることではないような気がしました。しかし我が子のこととなるとやってしまうんでしょうね。お疲れ様でしたということでいただいております。大変です。お疲れ様でした。はい、ということで、辰巳さんからいただきました。ありがとうございました。ということで、本題に入っていきたいと思います。ただいまではこう何度も取り上げています携帯のお話なんですが、動物園で入園時に親の携帯の番号を登録しておくと子供にバッジが渡されて、はい、で、はい、迷子になった時にそのバッジがついている子供だったらもうすぐに親の携帯に連絡が入ると、要は館内放送じゃなくて電話で教えてくれるというサービスがあると。これ、はい、誰から聞いたんだっけ。スノーさんじゃなかったっけ。
そうですか。いや僕は特には
違うか、
はい、
そうですよね。これ僕が挙げたネタか、はい、というのがあるそうです。はい、なんかね、あ違う、これははい、すいません、僕の奥さんから聞いた話でした。動物園に行った時に聞かれたそうです。電話番号。で、まあ、ニュースでもやってたっていうことで、なんかもう、携帯ありきなんだねっていう話をその時にしたんですけど、もうみんな持ってる前提で、こう、話が進んでいたと。いうことで、まあ、こんだけ、携帯が普及するとそういうサービスになっていくのかなって。で、館内放送とか迷子の案内とかっていうのはなくなるのかなとね。
ああ、なるほど。 ね。
うん。で、でもね、まあ、それはそれでいいかなと思ったんですけど、館内放送聞いてなかったりとかで、子供のとこに行くのが遅れちゃうとかっていうのが、少なくなればね、子供も、
はい。
子供にとってはやっぱメリットがあるかなとは思ったんですが、実はそれが、逆の効果を生んでいたりもするようで、子供も携帯を持っていると、
はい、
いうことで、もう迷子にならないだろうと子供が直接親に電話をすれば迷子にならずに済むというところで、遊園地や動物園などに行ってゲートをくぐった途端、はい、親子別行動。
はい。あら、あ、そっか。
携帯があるから、お昼時になったら、連絡を取り合ってご飯を食べて、それ以外はもう、好き勝手に遊ぶと。これどうすか？
どうなんでしょうね。え、子供って何歳？何年生？え？
あ、いやいや、その特定の人というんじゃなくて、そういう人たちが増えているらしいです。
あ、なるほどね。
うん。
あ、でもそれはね、小学校の何年生ぐらいだろう。3年生、4、5年生ぐらいでも、
うん、
そう、ディズニーランドとかそうだっていう話は。
あ、そうなんだ。
スノーの子供の、友達っていうかね。
うんうんうん。
クラスメイトと
か。うん。
あ、だと。
へえ。でもなんか、家族で行って、子供は子供で遊んで、親は親で遊んでるっていうのは、なんかすごく寂しいものがあるんですけど。
うん、そう。みたいですね。
まあ、そんなのが多くなってるんですかね。
うん、という話ですね。携帯があるからもういいよっていうのは、聞きます。ね。まあ、子供は子供でっていうのもあるけど。
なんか、
まあ、ここ同士で行きたいってことなんでしょうね。うん、
ああ。
それ
と、うん、なんか、子供、要はなんか、キッザニアとかさ、
はいはいはい、
子供が何かをして、自分でこう、意思決定をしたりとかっていう、
はい、
そういう経験っていうのは必要だとは思うんですけど、でもなんかね、その動物園とか遊園地とかって普段ね、父親、まあ今だとお母さんも働いてたりとかして、こう一緒に遊ぶ時間っていうのは貴重な時間だと思うんだけど、家にいるときってやっぱ子供が遊ぶっていうのは、そこで一緒に親も遊ぶってなかなかしないじゃないですか。母は家事があり、父は仕事がありっていうような状況で、うん、もうその休みに一緒に遊ぼうっていう、でそういう時間までなんか別れてしまうっていうのはなんかどうなんだろうと思うんですけどね。
あ、そうですね。どうなんだろうな。うん、親が鬱陶しい、それとも親が子供を鬱陶しい。
うん、いや僕ねこれこの話を聞いた時は思ったのは、どっちもあるかなって、うん、自分自身その子供の時に自分たちだけで遊びたいっていうのはもちろん僕もあったので、うん、子供の気持ちも分かるっちゃ分かるんですけど、でもねパチンコをして子供を車に置き去りにしてしまうような親もいるっていう 話とかを聞いていると、これは親が遊びたくて携帯を持たせてそういう風にしてるのかなとかね。
ああ、まあ子供と一緒だと何かとめんどくさいっちゃめんどくさいって分かるんですけどね。
そっかそっか、スノさんもミッションな人だったんですね。
うん、まあそうですね。あのそもそもその遊園地には行かないので僕は。
ああ、そっかそっかそっか。
今までね、あの子供生まれてね、うん、遊園地に行ったのはね、東武動物公園に、
うん、
ウルトラマンショーを見に行かなければいけないっていうので、
はいはいはい、あ
の幼稚園に入るか入らないかぐらいの時に一回だけ、うん、幼稚園の最初、まだ4歳ぐらいの時かな、
うん、
一回だけ行きました、
うん。
まあ、いい経験でしたけどね。
うん、
まあ、あのぐらいの年なら、ぐらいですね、限界だなって感じがしましたけど。
ああ、そうなんだ、そんなもんなんだ。
そうですね。うん、
え、動物園も行く、あんま行かないの？
動物園もね、いや、動物園水族館は小学校の低学年までは結構行きましたけどね。
ああ、うん。
あの、まあなんか動物園は妻が好きなので、
はいはいはいはい、
動物園水族館は妻が好きなので、
うん、
僕はどうもよくわからない。
あ、そうなんだ。あまり
そう、よくわからないというのはですね、うん、とにかくあの人がこう多いとこダメなんですよね。
はいはいはい、はい、
周りにはなんかあのスターウォーズ展とかあのいろいろロボットハークとか行ってはいるんですけど、
はいはいはい、
まあ
そうか、そもそもそういう、そういう、なんだ、こういうのは、遊ぶような、人が集まって遊んでるようなところには行かないと。
あ、そうですね。はい。いや、うん、あの、動物園とか、あの博物館は、まだ勉強になるって言ったら、うん、あの、あれですけど、
うんうんうん、
こう、少なくとも発見というか、知識をね、あの、
うんうん、
得るという目的だと納得させれば、
うんうん、
納得させればいけるんですけど、
うんうん、
遊園地はね、あれなんですよ、ただ人が作った、ね、他人が作ったこうエンターテインメントに
買
って遊ぶっていう
はいはい、はい、のが
納得いかないのから、
あ、はい、そうか、それは何、子供がどうこうじゃなくて、例えば若い頃とかに遊びに行ったりとか、そういうのもないの？
ああ、そうですね。
ああ、そうなんだ。
誘われて行ったことは1回ぐらいはあるんですけど。
うんうん。
うん。でもそんなに楽しくなかったな。
なるほどね。
なんか、いや、うん、あの、そうなんですよ。あの、人を並んだりするのもまずもう全然ダメだっていうのもあるし、5分と並べないっていう、
はいはいはい、
人ですし、
うん、
あの、あとなんか、その、もう人が作ったエンターテインメントで遊ぶっていうのはちょっと我慢できないです。なんで人の、なんでこう、なんて言うんだろう、こう、面白いでしょって言われてるものに乗んなきゃいけないんだっていう
。ああ、なるほどね。
まあ、まあ、ひねくれてるだけなんです
よ。そっか。ちょっとこのネタは、なんか脱線しそうですが、面白いですね。なるほどね。
はい、いや、はい。まあ、その、で携帯電話に関して言えば、
うん
うん、かなりそれが普通になりつつあるっていうね、
うん、
感じらしいし、
うん、
ただあのちょっと気になってるのは、
うん、
この間そういう 子供たちのあれに、うん、会に接した時に、うん、もうすごくちっちゃな子供っていうかもう赤ちゃ
ん
に毛が生えたような、まあ、1歳半とか、う
ん、はいはいはい、
やっとよちよち歩きぐらいな子供も、
うんうん、
あの携帯電話を持っているって言ったら変ですけど、
うん、
親が携帯電話をいじるじゃないですか。
はいはいはいはい、
真似したいから貸してっていう感じになる
んですよ、うんうんうんうん、
でそうするとまあ一応ロックはかけてあるんですけど、入ってて持たせてガチャガチャやっていれば、
うん、
なんとなくそれで満足しておとなしくなっているっていうのを何回か見てですね、うんうん、
はいはい、
これはちょっとこの怖いなとか思ったわけなんですよ、
うんうんうんうん、
そのうちカメラとか簡単な機能だったら、
うん、
もうゼロ歳児でも撮るような時代に、もうすでになってるかもしれないですけども。あと本当、このまま行くと、この電話会社がゼロ歳児用携帯電話とか兼ねないっていうか、もう電話会社じゃなくておもちゃ会社っていうかね、あの、ベビーサインとかあって、あの前話したことあるじゃないです
か。はいはいはい。
例えば、あれ、うん、あれが、こう、ボタンになっているとかさ。
ああ。
そういうのを考えて、商品化しないとも限らないし、
うん、
そうなった時に、そういう子供って将来大人に成長していく上で何か変なことにならないかって、すごい心配なんですけどね。
なるほどね。でも、うん、そうですよね。やっぱり、僕が心配したのはやっぱコミュニケーション能力ってね、まあ番組でも何回か話していますが、やっぱり電話でこう相手を呼び出せて、なおかつその意思を伝えることはできるじゃないですか、携帯。でもそのそれがなかった時代っていうのはやっぱりことと次第によっては自分が足を運んで相手の顔を見て話をしなきゃいけないとか、やっぱり相手の状況によって、例えばその足を運んだはいいが会えなくて帰るとか、会えたにしてもその1時間ぐらいそこで待ってやっと話をしてもらえるとか、そういうことをしなくなっちゃった場合にどうなるんだろうなっていうのはあるんですけどね。なんかちょっとそのまあいろんな、話をしている中で、要は何か失敗をしてしまった時に携帯で済ますやつが許せんっていう話が出たんですよ。
はいはい。
で、要はお願い事とか、お詫びとかっていうものを、まあ、携帯とか、うん、あるいはメールとか、そういうものを済ますっていうのはどうなんだろうっていう話があって、だから今、その小学生とか、そこからずっと携帯が当たり前のように、こう、ツールとしてあった場合に、そういうのって感覚としてなくなっていっちゃうだろうなっていう気はするんですよね。
うん、
なんかすごくこう当たり前にあって、そのなんて言うんだろう、有効に使えば、そのベビーサインもねどうかとは思うのもあるんですけど、例えばそれでその赤ちゃんの意思が親に伝わって、親のストレスがすごく軽減されて、うまい育児ができるんだったら、それはそれでありのような気もするんですよ。
はい。
はい、うん、ただ、それが、こう、自分の手を使うとか、そういうあれがなくなってしまうっていうのは問題かもしれないですけど、そういう弊害をなくした形で、そういうなんか意思を伝えられるツール、
はい、
ができたら、それはありかなとは思うんですけどね。
そうなんですよね。いや、でも、ほら、その道具を使うっていうのは人間のあれだけど、
うん、
基本はやっぱり人間動物なので、特に子育てとかそういう、うん、なんて言うんでしょうね。まあ、本当に家族っていうか、その血縁のコミュニケーションって、道具で便利になりましたっていうレベルで考えられても、ちょっとそれは、ね、生物として違ってくるんじゃないかって。
ああ。いや、その、わからないものを、あ、そっか、そうだね。わからないのをわかろうとするようにもしないといけない部分はあるもんね。
あまり便利を 追求してしまうと、
うん、
質を見失うっていうかね、
うんうんうん、
そういう気は、
うん、
まああとその、うん、特にああいうまあ電子機器なのは、うん、まあその電波をずっと発し続けているっていうのが気になりますし、やっぱり携帯みたいなものってどうしても依存性があるような気はするんです
よ。うん、はいはいはい。
今日ちょっと気になって、
うん、
ちょっと夕方、うん、街を歩いてたんですけど、
うん、
6時ぐらいから、で、うんうん、駅から遠ざかる形で歩いてたんですが、
はいはいはい、
駅に向かう人が、
うんうん、
みんな携帯電話メールしたり電話したり しながら、
うんうんうんうん、
のが普通に目につくじゃないですか。
はいはいはい。
ね、数えたんですよ。
おお
そうしたらね、まあ、そんなに雑踏じゃないので数えられたんですけど、
うん、
25人の人とすれ違って、
うん、
もう6人の人が、
うん、
携帯電話を何かしらやってました。
ああ。
だから、まあ、ほぼ、なんでしょう。4分の1ぐらい、
うん、
近い人が、やりながら歩いてるんですね。で、暗いところでメールチェック したりしながら歩いてると怖い、うん、怖くないですか？顔だけバー
ッと。はいはいはいはい、はい。
あれね、まぁ、あ、ちょっと話、まあ、脱線しますけど、
うん、
自転車でやられると今度すごく怖いんですよね。うちの近所なんかは、
うん
まあ、結構長い距離歩いて帰るんですよ。
うんうん
前から走ってくる自転車の人が、
うん、
メールチェックしながら、ね、走ってこられるとすごい怖いですね。
そうですね。それはまあ自転車関係の話の中でもやっぱり出てきますよね。やっぱり自転車いいよっていうのをまあいろんなところでやっていつつも、でもいろんなその周りの人からの意見も入ってきていて、意外にその乗ってる人たちはいいけど、その周りに対して結構迷惑かけてる人も多いですよっていう話をいただいたこともあって、やっぱりその携帯っていうのは話に上がっていて、で僕もね走っていてそういう人とすれ違うことは結構何回かあって、あ本当にいるんだとか思って、
まあ、高校生なんかもうほとんどですよね。
ねえ、
あ自転車またがった瞬間にポケットから携帯出して、
はいはいはい、
片手運転で、
うん、
やっとよ、まあ、器用っていや器用なんですけれども、
うん、
まあ最近、まあ前も話しましたけど、携帯しながら音楽ね聞いて、
はいはいはい、
っていう、うん、もう目も耳も塞いでる状態なので、
うん、
もう、まあ、本人も危険だし、周りも危険っていう、
うん、
危険が走ってるよとか思うんですけれどもね。
うん、そうですね。だから僕はもうすれ違う時には言いますけどね。で、結構その、僕らが乗って寄るような自転車って、その、普通の自転車とその近づいてくる感覚が、速さが違うんで、
あそうです
ね、でなおかつそれをずっと見てるわけじゃないじゃないですか、そういう人たちは。こう、ちらっと、まあ、来るっていうのを察知してて、はいるけど、その後、携帯の方に視線が行っちゃうから、次来た時にかなり近づくのでびっくりするみたいなんですよ。だから、わざとそういう時は、スピードを上げて急に近づいてやるんですけど
怖
で危ないよって言うとそれが分かるみたいなんで、
なるほどね、
うん、っていうことは何回かしてますけど、やっぱりみんなびっくりしますよね。普通の自転車がこう来る感覚で見てるん で実際どういうあれが来るか分かんないじゃないですか。
そうですよね、
うん、だから、まあ、本当にそれはやめてほしいなと思いますけど、まあね、自分がこけるんだったら別に勝手だからいいんですけど例えばその目を下げた瞬間にお年寄りが脇道から出てきてとか子供が出てきてとか言った時に、ね、そう怪我をさせてしまった時に相手はもちろんそうですし、自分もその後怪我をさせてしまったのどう 対処したらいいというのは自分が苦しむことになると思うので、まあ、それは絶対やめてほしいなという気がしますが、
ね、今小学生とかでも、ね、学校に通うのに携帯みたいなのとか使ってますけれども、
うん
うん、まあ、あの人たちが将来、まあ、自転車に乗りバイクに乗り車に乗りっていう感じになってくると、
うん
うん、もう本当にどこでも携帯っていう、
うんうん、
まあ、当たり前でしょっていう、そういう時代になって、
うん、
そうってもないでしょうかと、うん、まあ、そうなってくると、その、携帯使うなとかじゃなくて、今度携帯の方が、
うん、
例えば自転車に乗っていても使える携帯とか、
うんうんうん、
そういう状態になりつつあるの。
なるほどね。
まあそうなりますよね。今もほら、ヘッドセットみたいので、
うんうんうん、
歩きながらブツブツ喋ってる人がいて、
はいはいはいはい。
なんだこいつと思ってみると、ね、ヘッドセットで話しているっていうか、いきなりハッハッハッとか言って笑い出したりとか、何を言ってるんだとか言って真剣に食ってかかったりする人がいるんですけど、うんうん、空中に向かって。
はいはいはい。
そんな人ばっかりになる可能性。あるんです、うん、そうなった時には僕は特にまああれですね、きっとこうすごい古いタイプの人間になってしまう。
ああ、なるほどね。まあそんな、携帯ですが、もう一つ IC タグを使って子供の、
はい、はい、
行動管理しようと。
これはちょっとぶったまげましたけどね。
これは子供に IC タグを、ランドセルか何かにつけて、
はい、
まあ、IC タグなんで常時位置情報を確認するっていうのはできないと思うんですけど、要所要所に、
そうですね、
受信を設置して、例えば学校に入るときに通過記録を取るとか、そういうことをしようという動きがあるようです。
はい。
はい。これはどうなんでしょう。
どうなんでしょうね。
これはどこが管理するんでしょうね、まず。学校はやるんですかね。
教育関係の皆さんに向けてサービスを提供してまいりますっていう会社なんだけど、それはどこがやるんでしょうね。まあ、学校かな。学校じゃないですか、やっぱり。これはシステムを売る会社なんで、まあ、学校なり自治体なり、あるいは個人なりっていうのになるんでしょう。ね、
でもこれ、まあ、今もあれですよね、さっきの携帯の話ちょっと戻っちゃいますけど、携帯の話で学校の、案内とかも携帯のメールに飛んでくるっていうのが、スローさんとかもあります？
あ、この間そういうのがそうしたいんだけどどうでしょうっていう意見があって、
うんうん、
アンケートが回ってきました。
あ、そうなんですか。
はい。で、それもいいけど、電話での、緊急のあれですからね。
うんうん、
メールは緊急の連絡手段にはならないのではないでしょうかっていう意見を書いて出しましたけど、結構みんなそういう人は多いですよね。結局は、お仕事してたりとか、してて、
うん、
メール見る暇もないというかね、
うんうんうん、
常にそのメールチェックするほど暇じゃないよっていう人も結構いるし、まああとは携帯電話もそのものも使ってませんっていう人もいますしね。
ああ、そうなんだ。
やっぱりいます。
なんかうちの学校はもうすでにそれ導入されていて、
はい、
なんか不審者の情報とかっていうのは、その携帯に届くっていうことみたいなんですけど、
はい、
まあ、それもなんか携帯ありきっていうのがあって、 持ってない人どうするんだろうねとかね。
そうなんですよね、うん、
まあ、緊急性では確かにその、ね、常時見てるわけじゃないっていう。
そうなんですよね、
ね、うん、まあ、でこの IC タグですが、これなんかこう、うん、まあいい、いいっちゃいいのかな、どうなんだろう。これでもざっと見ていくと、登校下校のあれがメールで来るって、毎回これはい、今学校つけました、今学校出て家に向かってますってメールがバンバン来るってことですよね、毎日。
そうですね、
うん、いや、この IC タグの話は前に、ちょっと仕事の関係で、
ええ、
なんか活用するアイディアみたいなっていうのはあったんですが、こんな使われ方をするんだっていうのはちょっと僕は今教えてもらってびっくりしたんですけど。
うん、なんかね、牛じゃないんだからって感じがするんですけどね。まあ、これ、前あのほら、GPS 付きの話にも出たけど、そういうと一緒で、これで安心してもする、安心はできないでしょっていうのは、ありますよね。
そうですね。
まあ、これ商売としてはいいのかもしれないけど、実際に利用するしたときに、これを過信してしまったらえらいことになりそうな気はしますよね。カバンですからね。今この場合はカバンにつけるっていう話になってるんで、
はいはいはい、
それ誰かに持ってってもらえばそれもあれだし。大変じゃないですけど、大カバンで、僕は今日どこどこに遊びに行きたいから、カバン持ってってって言って、ね、校庭の片隅にでも置いといてもらうっていう、ここに遊びに行ってると。まあ、極端に言えばね。で、そのうち、じゃあ、もうそんなもんじゃ心配だって言って、体に直接埋め込めとか、そういう話になりゃしないかっていう。
でもなんかペットではなんかそれが一時期ありましたよね。
あ、ね、あるから、まあ人間だってやってやれないことないでしょうし、っていう。
まあもう技術的には全然できるんでしょうね、それ自体は。あれ、なんか犯罪者に対してそれをしてるところがあるんじゃなかったかな。はいはい、まだ、
そうですね。アメリカとかだったかな。
実証はされてないのかな。
そういう話もちらほら聞きますよね。常に位置を。
本当にマイノリティリポート状態に。
そうですね。いや、まあ、ちょっと、どの程度これが、有効かっていう点では疑問だし、そもそもこんなことしなくてもいいような、ね、社会に、
そうですよね。
場所っていう方が先だと思うんですけどね。今もそうはいかないみたいです。
なんか、根本的にそういう、こう犯罪がある社会という前提に立ってのサービスっていうのもね、どうかっていう。うん。まあでも、どうなんだろう。でも犯罪、誘拐とかそういった類には、まあ有効じゃないですけど、
はい、
早い時期に察知するっていうのは、
まあそうですね。
できるかもしれないですけどね。
まだ通らない。
でもこれ毎日毎日例えば来てたとするじゃないですか。
うん、
でそれがポッと突然1日来なかった時に気づくんですかね。
確かに そうですね、他にもメールはいっぱい来るだろうしね。
うん、だから毎日毎日こうメールが来て、まあ、携帯が鳴ったとして、うん、見なくなりますよね、まず、
うん、そんな気はしますね。
ってなった時に、例えば何年か経った時に一回鳴らなかったとしても、それは見ないような気がしますね。そうするとあんまりこのシステム自体意味がないような。
まあそうですね。
うん。
気持ちいいです。まあ商売としてどうなの。まあでこういうシステムをしましたって言えば喜ぶ。ああすごいじゃないかって喜ぶ人もいるだろうけれども。
うん。
それ以上の。あまり効果はねえ、ないんじゃないかと思ってます。
でこれ嫌がる人も多いでしょうね。
いや子供が嫌だと思いますよ。
ああそっか。でもどうなんだろう、子供そ
こら辺
嫌だっていう感覚はあるのかな。
いや例えばさ、
うん、
あの家から出て13分後には、うん、あの学校だからねって それまでに絶対行きなさいみたいな。
ああ、
うん、途中でなんかちょっといろいろ、例えばね、靴の紐が脱げたとかさ、あ、靴紐がほどけて靴が脱げたとか、
うん、
まあ、あと、なんか、可愛い犬に出会ったとか、
うん、
なんかいろいろあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
もうそういうことを、いや、大変だって言って、こうね、
うん、
も
う
全部、脇目も振らずに学校に行かなきゃいけないっていう。
ああ。そうか。まあ、行きはあれとしても帰りですよね。遊びながら帰るとかっていうのはできないですもんね。
まあ、今すでにね、できないんですけどね。
あ、そうなの？
うちの方は、あの、下校班っていうのは決められてて。
はいはいはい。
それで、その班で帰んなきゃいけないんで。
うん。
なんか、適当に、その、個人的な、あれで、
うん。
理由で、適当に寄り道とかできないんですよ。
へ
ぇー。自然に帰んなきゃいけない。
おー。
これもね、ちょっと困った問題で、あまり仲が良くない、とかね、例えばうん、いじめっ子といじめられっ子が同じあれになってしまうとか、あんまり気が合わない。
はいはいはい。
とか、あと、体格とかの差が大きくて、
うん、
一人はものすごく早く帰りたい、帰る、
うんうんうん、
足も速いし、
うん、
他にも用事があるのでさっさと帰りたい。でももう一人は、
うん、
のんびり帰りたいとかね、
うんうん。
もうそうなってくると、もう登下校が苦痛以外の何物でもなくなるっていう、そういう問題もありますし。
うん、なるほど、ね。
まあそれに比べ、まあ、IC タグにすれば、じゃあバラバラに帰っていいよとかそういうことになるのかもしれないけど、
うん、
どうなんでしょうね。なんか僕らの子供の頃ってものすごくのんびりしてたっていうか、あれが普通だと思ったんですけれども。普通じゃない、もう今となっては昔話のような。
そうですよね。
昔なんですね。
帰り道って一つのなんかイベント
の
大げさに言えばね、なんか出くわしてそれこそ遊んだり。犬に追っかけ回されたり、もう帰り道にカブトムシを探したりとかありましたからね。
そうですね。あとはなんかじゃんけんして負けた人にランドセル全部
貸す。はいはいはいはい、はい。
何歩歩くとかそういうこともやって、もうねいろいろ、
うん、
なんて言うんでしょう、まあ面白いっちゃ面白いっていうか、
うんうん、
いろいろ。いたずらっぽいことをしながらやっていたのが社会勉強だったような気がするんですけど、
うん、
まあ今はもうなんか朝起きて家に帰るまでもうなんか全て大人の決めたことをきちんきちんとやらされているっていう感じがします。特にこの間の修学旅行でつくづく感じたんですけど。
そっか。
自由時間がないよとか。
ああ。
本当に、何しなさい、あれし、何、もうすべて、こう、管理官っていうかね。
うん。
決められたスケジュールでやってくださいっていう感じだった、うん、
ねえこれ、うん、どうなんだろうな、うん、子供を管理したがる親だったら
大賛成、
ね、まあ今なんかいろんなところから聞いてる話とかいるとそれもゼロじゃないような気がするので、うんうん、支援される部分もあるのかなっていう感じで見てますけど、でも反対する人も多分少なくないと思うんですけどね、なんかその監視社会的なところに反発を覚える人たちも多いと思うので、
そうですね、そうですね、
まあでもあれですね、あのさっきスノーさんが言ってたこういうものがなくてもいい社会にすることがまず
まあそうなんですけど
大事だよな、
まあ、まあ、学校に関して言えばまあちょっとあの話はまた脱線しますけれども、うん、あのほらこの間全国学力テストの話で、
うん、
またあのあれをやった後にまたあの大阪の橋本知事と今度はなんだっけそういう報告をする会議で、
うん、
先生が、
うん、
生徒をこうやり合ったとかいう話も、
どういうこと
だ？されてたんですけど、
うん、
なんか、あれは何なのかな、そういう教育懇談会みたいなのがあったんですよ、
うんうんうん、
そしたら、その橋本知事が発言をしているところで、
うん、
こう、ヤジとかがバンバン、
はいはいはい、
先生らしき人からいっぱい、うん、知られまして、
うん、
地元知事もこんな先生がいるから学校がダメになるんだみたいな、子供は勉強できないんだというようなそういうね、こう なんと言ったら子供の口喧嘩みたいな、
はいはいはい、
まるで小学校の学級会じゃんこれとか思ったんですけど、もう先生と言われる、うん、言われるほどバカでなしっていうこの、うん、なんでしょう、あれはことわざっていうんですか、
うん、
あるんですけど、どうもその先生と言われれば言われるほどなんかだんだん現場から離れていっているような、そうの子供たちは
、うん
うん、に寄り添っている人はいなくなってしまうかっていう
まあね、全員がそういう人たちじゃないでしょうけど、まあ、そういう人たちが目についてしまうっていうのはちょっと寂しい感じはしますよね。
まあ、結局そういう人たちがね、行政とか動かしちゃってるんで、でね、本当になんか地道にきちんとやってる人の意見とか、
うん、
ちゃんと取り入れてほしいよね、と思いますし、あと、まあ、親、とかも、その、自分は分かって携帯電話を使っている、ね、ツールとして、うん、こういうの、うん、ところが便利だから使っているっていうのは分かって使ってるわけですけど、うんうん、まあ僕らの場合は。
うん、
でも、もう最初からあるものとして生まれた時に、
うん、
あるものとして、こう、何もこう、違和感というか、何か比較する対象がない、
うんうん、
携帯電話がないっていう状態と、
うん、
携帯電話を持っているっていう状態が2つがあって、それを比較する状態もなく、
うん、
それこそ0歳児1歳児から携帯電話を使い始めてしまったら、
うん、
ちょっとなんか無批判で全部を受け入れてしまうという怖さが僕はどうしてもあるんですけどね、
うんうん、
それこそ、その小学生の間は携帯電話いらないとかね、
うんうん、
使わせないとか、そういうぐらいの方がいいんじゃないかなという、
うん、
するのですが、一方、
うんうん、
私立の小学校とか中学校では、
うん、
勉強の教室のもう黒板がなくて、
うん、
気象の番組とかであるじゃないですか、でっかい、ディスプレイで、
うん、
もう先生がピッてやると、
うんうんうん、
いろいろ文字が出てとか、そういう黒板がない学校とかあって。
へえ、そうなんだ。
そうなんですよ。
はい。
そういう、だから、なんていうんでしょうね。あと、パソコンの授業とかものすごく、なっているところもあれば、
うん、
あの、普通の公立の学校だと、小学校、例えば中学校だと、小学校よりも、あの、コンピューターの授業は少なくなっているとか、めちゃめちゃ格差が
、
同じ日本で同じ、例えば東京でもね、
うん、
めちゃめちゃ格差があるっていう、そういう IT、に関して言えばめちゃくちゃ格差があるっていう事実もあり、なんかよほどあの親とかがこうそういう真剣にあの価値観をね、自分の価値観とかそういうのを持ってないと、本当なんかすごく流されてしまうような気がしますね。
なんかね、どういう風な教育方針とかっていうのを作っていくのか分かんないんですけど、なんか僕が思うにね、あの学校でコンピューターって小学生からもう授業に入ってくるじゃないですか。
はいはいはい。
逆にもうそんなのしないで、それこそその泥遊びだの、虫取りだの、でもう嫌でも大人になったら使わざるを得ない状況になってきてるじゃないですか。だったら今じゃなきゃできないようなことを学校でやるようなプログラムって作れないだろうかとかっていうね。
確かにそうですね。
なんかわざわざその今その小学校の時にコンピューターを使わなくてもいいんじゃないかなっていう気はするんですけどね。まあその携帯もそうなんですけど、
そうなんですね。その、まあコンピューターでや IT 機器って、まあもうだいぶ言われてるけど、脳の延長みたいな話があるんですけれども、ただその脳の延長だったらその元になる脳がこういろいろ成熟してないと、延長のしようがないんですよね。まあ多分、ハンスケさんで言うのはそういうことだと思うんですけど、やっぱり成熟させるためには、そのちっちゃい頃にどれだけいろんな生のね、弦を、から、弦を使って、出るかっていう方が確かに重要な気はしますよね。
と思うんですよね。だから、携帯にしても、まあさっきの話戻りますけど、ね、ある程度そのちゃんと例えばお詫びをしなきゃいけないっていう時にね、はい、あの実際にこう駆けつけてすいませんでしたって謝れるっていうか、謝る経験を何回かしていれば、例えば電話じゃなきゃどうしてもできない遠方の方に対してお詫びをする時にも携帯越しでもそれは伝わるとは思うんですよ。ただそれをしてきてないで単純に携帯っていうツールが当たり前のようにしてきた人がそれをやっちゃうと、多分それは伝わらないと思うんですよね。だからそういった意味でもなんか早い時期に持つんじゃなくて、まあ大人になったらね、もうどうしたってその仕事でどこにいようがなんだろうが携帯があるから呼びつけられたり押し付けられたりみたいなことになってくると思うので、まあ今から持たなくてもっていう気はするんですが、まあその持たせようと思っているのがその社会でいろんな事件があったりとかすることで親が持たせようというふうになってしまうっていうところを考えると、やっぱり最初に戻ってそういうことがない社会を作るというのが
難しいかもしれないけど
先決なのかなという気がします。はい、はい、ということでちょっとあちこち脱線しましたが、
はい、
携帯のお話をお届けしましたということで、私はそうですね、なんか子供の頃の寄り道をしていたのがあの話をしているうちにそういう時間を取りたいなとつくづく 思いました。はい、半助です。
はい、なんかマンションの、うん、売り込みのね、
うん、
電話がね、
うん、
ちわーとか、こんにちは、何々さん、お元気ですかみたいな、友達みたいにかけてくるやつが言いまして、
うんうんうん、はいはいはいはい。
2回ぐらいあったんですけど、同じ、うん、友達感じで、
うん。
全然仕事になってないじゃん、お前っていう感じなんですけど。本当に。最初、オレオレ詐欺かと思ったんですけど、
そうなんだ。
やっぱりそういう、まあ、すでにそういうことなんでしょうねって感じです。あれで給料もらえるんだったら、誰でもやるよっていうぐらいひどい。
ああ、なるほどね。
はい。あれでした。
その、親しい親近感とかそういうものを履き違えてるパターンですね。
そうですね。いや、なんか録音しておきたいぐらいすごかったですね。
ああ。まあ。
まあ、ちょっと、でもまあ、そういう人の振り見て我が振り直せ、ね。
はい。
はい。いきたいと思います。
気をつけましょう。はい、ということで、お届けしました。ただいまでした。また来週。
失礼します。あ、大丈夫です。